今日は使徒の働きの17章です。このところには地域での宣教の違いが記されてあります。一節にはテサロニケのユダヤ人の街道に行ってパウロたちは、二節を見ると聖書に基づいて彼らと論じ合ったとあります。ユダヤ人たちはこの旧約聖書を信じていた。それを土台にしてパウロが語ったのは、3節にキリストは苦しみを受け死者の中から蘇らなければならなかったのです、このイエスこそキリストですと聖書を通して彼らは語ったわけです。なぜならば聞く人たちはこの旧約聖書のことをよく知っていた。そのことを土台にして彼らは説明し論証するということをしたわけです。そしてそのことによって4節を見ると彼らのうちのある者たちは納得してパウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシャ人たちやかなりの数の有力な婦人たちも同様であった。ですからこの救われた人たちはこの聖書のことについて知識がありある程度分かっていたというようなところがあるわけです。ですからパウロまたシラスは非常に語りやすい。そしてまた信じる人たちも多く怒ってくる。しかしこのことに対して五節にはユダヤ人たちは妬みに駆られ暴動を起こしてこの大きな騒ぎになったわけです。六節には世界中を騒がせてきた者たちがここにも来ていますとこの権力者に訴えていくというようなことをしたわけです。まあ、このことがあって、兄弟たちは十節を見るとパウロとシラスをベレアに送った。そこでもユダヤ人の街道に入って教えていったわけです。そしてこのベレアの人たちは11節にこの素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ毎日聖書を調べた。ですからここにいる人たちもこの聖書に精通していた。ただしこの神様がどういう神であるのかは全く分かってはいなかったわけですけれども、しかしこのパウロ・シラスの働きによって12節を見ると多くの人たちが信じた。またギリシャの貴婦人たちそして男たちも少なからず信じた。そのようにこの伝道っていうのはやはり神の御言葉ということが伝えられないと救いに導かれないということであるわけです。もちろん万物を創造された神様はどこの国どこの地域にあってもおられるわけですし、ご聖霊は働いてくださるんですけれども、しかし私たちの救いっていうのは神の御言葉が土台になっていて、そしてこの御霊がその意味を教えてくださり私たちは救いに預かることができるわけです。そしてそこでも13節を見るとテサロニケのユダヤ人たちがやってきて騒ぎを起こす。ついにはこのパウロはどこに行ったかっていうと16節のところにパウロはアテネで2人を待っていたが町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えた。まあ、偶像がいっぱいある。この偶像を見てパウロは心に憤りを覚えてそしてこのアテネの人たちに語るわけですけれども、18節を見るとエピクロス派とストア派の哲学者たちも何人かパウロと議論していたがと出てきています。アテネはギリシャ文明の中心地であったわけです。ギリシャ哲学が盛んであった。ですからいろんな人間のものの考え方やそしてまた思想というものがあったわけです。イエス様は種まきの話をされてその中にこのイバダやまたオドロが生えてきて塞いでしまってそしてその種は成長しないということを 話をされたわけなんですけれども、エピクロス派、ストア派というようなそういう哲学が実はこの福音の理解ということを邪魔してしまうということがあるわけです。今日でもインターネットでいろんな情報が入るわけです。じゃあそれでもって誠の神様を見出すことができるかというと、さらにそれはもう困難なものとなってきている。もう非常に複雑であり、何が本当のことかということがわからない。まあ現代でもフェイクニュース、もう嘘のニュースがもうまことしやかにこの流れていく、そしてそれで騙されるって人も現れているような状況であるわけです。そういう中でパウロはこのアテノの人たちに福音を伝える。まあアテノの人たちは21節を見ると、何か新しいことを話したり聞いたすることだけで日を過ごしていた。ですからこの人たちはもうほとんどが興味半分だったということであるわけです。真実に神様の救いを求めているというのではない。確かに偶像がたくさんあるわけなんですけれども、本当のその救いを信じたいという人たちは極めて少なかったようであるわけです。それでも、まあ、パウロはこのアテノの人たちに語った言葉は22節に出てますけれども、アテノの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教に熱い方々だと私は見ております。ですから彼は偶像礼拝を非難しなかった。もし非難していたら、多分聞く人たちの心は閉ざされてしまったのではないかと思います。ですからそのことをパウロは考慮して、逆にこの宗教心に熱い方々というふうに語っているわけです。そして偶像が多い中にあって、24節のところを見ると、この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから。ですからテサノニケ、ベレアとは全く違った切り口で彼は伝道していったわけです。まあほとんどは未信者、もう聖書の知識はない。でもこの天地の主、あらゆるものを作られた神様がおられる。そして25節には、何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。ですからおそらく偶像には供え物がされていただろうと思います。日本でも同じです。お地蔵さんにこのお餅が供えられたりとか、人間が世話をする。偶像は自分で生きることはできないわけです。しかし誠の神様は25節以降には、神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられる、このことを明確にパウロは語ったわけです。天地創造の主なる神ですから、彼はこの全能の神ということをアテネで語るということになったわけです。そしてこのことは実は27節に、神を求めさせるためですとですね、彼は言ってます。もういろんな神々をこのアテネの人たちは作り拝んでいたんですけれども、まことの神を求めるために。28節にも、一人の詩人のこの詩を引用して、私たちは神の中に生き動き存在している。実は全能の神様の中で自分たちは生かされている。そして29節には、それとは対照的に、金や銀や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。誠の神様は金銀石、人間の技術や考えで作ったものとは違う、そのことを彼は指摘をしたわけです。そして30節を見ると、すべての人に悔い改めを命じておられます。ですから誠の神様は偶像礼拝、それをもうやめて立ち返って神に帰ってくる。そしてこのことは31節に、お立てになった一人の方により、これはもうキリストのことであるわけですけれども、 神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証をすべての人にお与えになったのです。パウロはイエス・キリストの復活、このことによって新しい命が与えられる、救いを語りました。しかし32節見ると、ある人たちは嘲笑う、そして他の人たちはもう一度聞くことにしようと、なかなか救われる人たちが起こされない。しかしそういう中からでも34節、ある人々は彼に付き従い信仰に入ったとあるわけです。ですから私たちはどのようなところにあってもこの福音を伝えていく必要があるわけです。私たちは救われた、それは救わんがためによく言われることであるわけですけれども、たとえその働きの実が多くはなくても、私たちは諦めないで、そしてまた主が共におられるこのことを信じて福音を伝えていくものでありたいと、そのように願います。